初めての機材を使うのってのはちょっと緊張するものですね。この間のジェステレの生配信では冒頭約10分間にわたりずっと、IBB のオープニングクレジットと、FMC のクレジットが10分間ループしまくるというですね、大放送事故を起こしてしまいました。本当に申し訳ございませんでしたって笑いながら言うなっていう、あれもうなんか今日高橋一郎氏がその話をしてくれて、ずっと見てたらしいんですよ。だんだんなんかだんだんだんだんおかしくなってきてずっと大笑いしてたらしいんですよ。もうずっと「ウィーアートークレディオ」が流れて、それでダダンダダンバリンダリンっつって「ウィーアートークレディオ」ダダダンバリンダリンって、なのに映像はなんかいろいろ楽しげに喋ってる映像があって、何喋ってんだかさっぱりわからないという、そういう状況で、10分間で、チャット欄だとかで音がおかしいですよとかなんとかっていうのはこう皆さん書いてくださって、でさらにはですね、FMC 九州から平上優子さんまでもが、メール等で、LINE で、今事故ってますよという通知をもうあっちこっちから全国からですね、音が今おかしいですよと通知が来てたのに全員見てなかったというですね、普通大体誰かが見てるんですよね。これやっぱこういうのっていうのはいわゆる魔が差すということなんでしょうか。魔が差してしまいました。ということで今日はね、東京のスタッフからいただきました最新鋭の機材を、使っております。どうなんでしょうね。ともかく失敗だけは許されないということで怖いので、今日はダブルで録音をしているという、いうことで、どっちかが生きてるでしょう、はい、ということでございまして、まあ本当に機材がねどんどんどんどんコンパクトになっていくんですよ。本当にこれね多分ね10年前だったら1000万ぐらいしてた機材だと思いますよ。それがね今数万円で買えるって恐ろしい時代になったのということでございまして、お送りしていきましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC G スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。おピーって出ましたね。怖いですね。早速来ましたね。早速来ました。恐ろしいですねこれはね、ということでございまして、さあお相手はこの方です。
あ、前島です。本当にトラブルがね続いてますね。なんか某ね某政党もトラブルが
あるんですね。余計なこと言う余計なことめんどくさくなるんだから。最近高橋君も言ってたよ、最近なんか前島君がなんかやたらと攻撃的になってきてませんか。
もうねちょっと自分が想像したよりも以上にひどいことがどんどん耳に入ってくるんで、ちょっと本当に許されないと
あそうすか
許せないなと。
またそれは伺わないことにしておきましょう、はい、続いてこの方です。
あはいはい、エグです。
はい。そして今日は松田さんお休みです。そして FMC 九州、水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、キラウヤ優子ですけども。
けども。
そのループしてたんじゃないですか。
音がね。
お世話になりました。は
い
気づかなくてすいません。
ただそのバックでですね楽しげに話してる内容が聞きたかったんですけど、全部そのループの BGM で
もうあれですよ、
もう全国から必死
で鼻が立ってきてですね。
まあそれがプロの仕事ですから。
同じ音楽のループがずっと続く、
あれね普通ね
今まではなかったからですね。
ループにね あの何もしないとループになっちゃう設定が、うん、その機械がね、でいつもループを外すんですよ、
はい、
で外して、うん、あの本番に臨むんですけど、うん、なんかの、 あの弾みで、うん、そのループになっちゃってたんですよ。
やっぱりあの歯が抜けたことによってもその環境が変わったっていうのがあるんじゃないですか。
違うでしょうがよ。
やっぱ歯が抜けてね、やっぱ
力が入らないっていうのはよくあるみたいですからね、歯って大事だなと。
今はもうちゃんとあの戻りましたけどもね、
木工用ボンドがくっつけたみたいです。
木工用ボンドじゃないですけどね。
であのすみません、そのループの話なんですけど、
はい、
一時誰も何も書かなかったんですよね、多分見てたら。
ああ
であまりにも長くなってきたから多分誰かが一人が上げてきて、そしたらドバーって上がっちゃ
う、ね、チャットでねものすごい訴える。
そう
あの
そうだけもしかして自分だけじゃない
か
って、
まあ、志村後ろみたいなもんだからね。ということで、まああの
楽しかったです。
ありがとうございます。
いや楽しんでいただけたのかしら。
あのたまに、ね、そういうあのイベントが必要だなと思ってちょっと私も
イベントじゃねえよ、
工夫をしてみたんですけどね。ということで、
いや
では
これが
お便りを
どうしようか。
こちら宮崎県宮崎市からいただきました46歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
つぶらやプロ帰ってきた。ウルトラマンの主人公郷秀樹役などで知られる俳優の段次郎さんが3月22日肺がんのため、亡くなられました。
まあタバコ吸いそうな人ですからね。でもなんか
ウルトラマンシリーズの主人公で、まあ、奇跡に入られた方というのはこれ初めてじゃないかと、ご冥福をお祈りしますということで、
はい、
やっぱりあの他のウルトラ兄弟を演じた俳優さんからも、まあ、驚きの声が上がってるようですね。そうでしょうね。
やっぱりそのいろいろ理由があると思うんですけど、やっぱり今年に入ってからやっぱり人がですね、やっぱりどんどんどんどん亡くなっていくっていうのはすごい多いなと。
それはあのお注射のせいとかの話は持ってこないでくださいね。
お注射の
せいにすると、はい、あの番組上いろいろと検閲が厳しいので、そこら辺はよろしくお願いしたいと思いますけど、ね、
そうですね。まあ本当にの肺がんっていうことやったんで
らしい、
うん、まあ、まあまあお注射はあんま関係ないと思うんですけど、
注射言うな。
あのやっぱタバコとかですかね。
まあ
喫煙者かどうかは分かんない。
ちょっと多分喫煙者だと思うんですけど、はい、そういうシーンは何回か見たことありますが、大体昭和のウルトラマンの俳優さんっていうのはどちらかというと悪役をやる可能ケースが多い気がしますね。だから、初代ウルトラマン の黒部進さんなんていうのは、はい、もうまさしく悪役専門になっちゃってたじゃないですか。例えば水戸黄門での悪代官の役なんかしょっちゅうやってましたよ。であとウルトラセブンの森次浩二さんは悪役もやるけど、まあ、善玉の方が比較的多かったんですね。で、この帰ってきたウルトラマンの郷秀樹役のこの段次郎さんはどちらかというと悪役が多かったんじゃないかな。で、まあまあ善玉も時々やってましたけど、ただ割とあれですよ、顔がほら、まあハーフですからね、この方。お父さんがイギリス系アメリカ人で、お母さん日本人で、っていうことで、まあ、なんだろう、こう、シャドウというか、影がこう、陰影がこう出やすい顔なので、
はい、
やっぱり悪役とかそういう。で、あと、帰ってきたウルトラマンじゃない、ウルトラマンエースの高峰刑事さんも、
はい、
どちらかというと、これはまた必殺だとかで必ず吊るされる側に回ってたんですよ。
もうね、ウルトラマンエースのあの人はなんかもう映画見たせいか、パン屋さんのイメージしかないんですよね、もう。
ああ。パン屋の役をされ、ウルトラマンメビウスかなんかでしょ。
そうです。
なんかね、あで、それまでね、いろいろと揉めてたんですよね。南優子とね。北斗星司と南優子、いろいろあったみたいなんですよね、いろいろ。あれ、最近になって、手打ちが済んだみたいですよね。それで、最近だってここ十何年ですよね。
はい、
まあまあ、そういう、だから、もう、善玉専門って言ったら、多分、ウルトラマン太郎の、
はい、
誰だっけ、東幸太郎をやった
のは。まあ、あれは、ね、ほんまは映画で、
ウルトラマン。なんであんな有名な俳優の名前出てこねえんだ
って。ほんまはね、映画で、なんかその、あれは先進者と、あれですよ、太郎が出会って、もう一回、 変身するっていうシーンがある映画があったらしいんですけど、ああそれが何らかの大人の都合でなくなったみたいですね。ああ、
はい、まあともかく、ね、うん、うん、でも寂しいですね、
はい、
あの帰ってきたウルトラマンはやっぱりあの私にとってもかなり印象的な作品で、うん、あのウルトラマンの時はまだ私小さすぎたんですよ、まだあの3つかそこいらだったんで、で東京に住んでた時にその本放送を見てますけど、はい、でやっぱあの確実に脳みそに入ってきたのはもう再放送でしたね、で再放送を見てそれが4歳か5歳ぐらいから、まあ、結構何回も再放送やってましたから、
はい、
見てでウルトラセブン見てそれで、しばらくはあの横道にそれるわけですよ、武田アワーというその番組がね、で怪奇大作戦だとか妖術武芸帳だとか、
はい、
それがもうあの私はそっちにはまってしまったんで、その横道にそれたんですよ私は間違いなく。でそこでなんか知らんけどあのもうウルトラマンなんてのはオワコンで終わったもんだとずっと思ってたら、
はい、
帰ってくるって話になって、帰ってくるのウルトラマンがとかって何それとか思ったら全然別人だっていう話で、
はい、
じゃ帰ってきたんじゃねえだろうっていう、
それあのほんまね、
また来た次のウルトラマンっていうだけの、
ほんまウルトラマンにしたかったらしいですけどそういうお金の都合がね、なんか、
まあまあ、
らしいですね。
だからまさかあのウルトラ兄弟って概念がそもそもなかったわけです、
そうですね、
最初は。だからそれがまあ、ウルトラ、あの帰ってきてウルトラマンから、
はい、
あのウルトラセブンがゲスト出演するし回があり、
はい、
そこでその、まあ、あの、なんだっけ、ウルトラブレスレットを託すわけですよね。そこからこうあの、うん、ウルトラ兄弟のエピソードがだんだんだんだんこう広がっていくという話になっていくわけです
よね。ジャックはあれでしょう、あの変身アイテムのない唯一のウルトラマンじゃないですか。
ただ手挙げるだけですからね、
はい、
手挙げたら変身できるという
で、ね、でもあれもなんかあれシンクロしないといけないでしょ、なんか
まあまあなんかあるらしいですよ、はい、まあ、でもウルトラマンに出てくる地球防衛軍の中では私はマットが一番好きで、モンスターアタックチーム、
はい、
マット、あれ あのマットジャイロが好きなんですよ、今でいうオスプレイですけどね、完全にオスプレイを先取りしたあのやつですけど、
はい、
でマットアロー1号とマットアロー2号があるじゃないですか、
はい、
で、あと マットビハイクルがいいですね、
は
あ、あれですよ、コスモロータリーですよ、
はあ、
マツダの、でもういまだにミニカー持ってますよ、
うん、
であれで途中で、ね、なんかジープも出てくるんだよね、ジープになんかバズーカ砲みたいなのがついてるやつ出てきて、
ありましたっけそんな
あるのよ、で、あのマットビハイクルも、
はい、
だから迷彩仕様みたいなのも出てくるんですよね、
ほう
だからあれがちょっとしびれてたんですけど ね、
まあ、だんだん時代を追うごとにあの防衛隊があのだんだん弱なっていくっていうね、
っていうかでも
あれなのか何なのか、
あの弱くなるっていうか、帰ってきたウルトラマンの後のそのウルトラマンエースでタックになるじゃないですか、
はい、
タックは強そうでしたよ、
ほうほう、まあでも相手が鳥獣ですからね、
鳥獣ですからね、はい、それ でその後あのなんだあのウルトラマン太郎になって、
はい、
あのザットになるじゃん、ザットだったっけ、ザットだよな、
ザットですかね、
あザットがね、あれも漫画なものもう
ウルトラマン太郎自体がその
もうあの出てくるメカがさ、ああなんで翼が輪っかなんだよ大体、
いやっていうかそもそも怪獣自体が
漫画だろうだって
もう復刻したやつもなんかメフィラス星人なんてもうそのもう残念の一言ですよ、ね、
もうあのデパートの屋上で使われてたようなあの安物の着ぐるみが出てくるだろうだって、
あ
で
そうそうそう、
で
なんか撮影技術一気に落ちたんじゃないかなとか思ったりするんですけど、
ね、あとなんかね他の番組とのタイアップとかがあって、
はい、
あれウルトラマン太郎だったような気がするんだけど、あの怪獣サインは V ってなかったか、
怪獣サインは V、
サインは V ってあのバレーボールのスポコンドラマがあって、
はい、
でそれのリメイク版で坂口涼子が主演のやつがあって、
なんかあの一人の人間が戦うってやつですか、
そうバレーボールで怪獣に戦う、
それはあのあれです太郎ですわ、
あ太郎だよね、はい、だからそういうようなやつとかがもう、ま、なんかこれあまりにもちょっと ひどかろう設定がと
か、なんかね、ただあの、はい、グランドキングのあれは好きですけどね、
ああ、
はい、
今木田英子さんとそしてエグさんが完全に今沈黙しております、 きなこさんは帰ってきたウルトラマンの思い出というと何かありますか？
全くないです、
ええ、いやなんか一つぐらいでしょう。
なんか法隆寺が経ってね何年後ですか。
あ、まあ法隆寺の頃はウルトラマンいないと思いますよね。
そうですよね、ええ、ね、はい、全く、はい、あのすいません、存ぜぬで。
ウルトラマンノアぐらいの時ですよね。だから
なんかまあ、キナ
ゲ
キナゲさんはあのですよ、あの平家物語とかですから、あるいはこう北条記とかね、
ウルトラマン、
はいはいはい、なんですか、ウルトラマン、
ウルトラマンは私はウルトラマン AT しか知らん。
ウルトラマン AT
はちょっとダサいですね。
あ、顔がね、はい、ちょっとね残念な顔だよね、あれね、
あれひどいですね、
長谷川初森さんがね、
かわいそう、ひどい、ね、ひどいって何ですか、そのひどいって。
なんかね、あのウルトラシリーズに金八を持ち込んでしまったというね。
なんかね、いや、そのスペックはいいんでしょうけど、デザインがね、
デザインがちょっとね、
はい、
顔がね、
ちょっとね、惜しいですね。
エグさんはどうでしょうか、ウルトラマンは。
うん、いや、あんまり知らないんですよね。まあ、
そうですよね。は
い、唯一知ってる知識をひけらかしとすれば何でしょうか。
いや、レオが一番強いんでしたっけ。
レオが、
実はアストラの方がパワーが強いんですよ。
弟ですけど、
はい、ただ、あの技術がレオの方が高いからレオの方が強いんですよね。
あれもほとんどスポコンでしたからね、あれもね、
は
い、
セブンのね、
諸星弾丸もめちゃめちゃあの鍛えるというですね、うん、スパルタ教育でした。
時代的にね、スポコンものが流行ってた時代ですよね。
スポコンがね、あの、あれですよ、あの空手とか、はい、ああいうカンフーものが流行りだした時代だったんですよね、うん、
あとあの東京オリンピックとかぶりましたかね。
東京オリンピックとはかぶってないですね。
え、そう、
レオでしょ。
レオっていうか、あのウルトラマンのスポコンものが無理、ああちょっとだいぶ後になったか。
オリンピックとして重なったとしたら、はい、多分あのミュンヘンオリンピックとか、その後のモントリオールオリンピックですね。
アタックナンバーワンとかが流行ってたのはあれは、
アタックナンバーワンが流行った、うん、まあまあ、 あの東京オリンピックの後ですね。
でそっからスポコンものみたいなのが、
そうですね、まあ、あのスポだからスポコンものあんまりオリンピック関係ないですよ。
あ、そうですか。
はい、ええ、あの1970年代前半に、あの、うん、高森浅夫っていう人が出てきて、
はい、
後の梶原一騎さんですけど、うんうんうん、でこの人が例えば柔道一直線であるとか、はい、巨人の星であるとか、はいはいはいはい、そういったものを、まあ、あの原作をしたという、うん、明日の衝動とかもそうですね。
その後にこのスポコンものがこうドラマで出てきて、
まあ、だから例えば、はい、その1970年代前半がものすごく増えるんですよ、
はい、うん、
そのサッカーで言えば赤き血のイレブンで、バレーボールで言えばアタックナンバーワン、あるいはそのサインは V、
はい、
そして水泳だと金メダルへのターン、
は
あ、で柔道は柔道一直線、うん、
あとエースを狙いもあったかな。
エースを狙いもうちょい後です。
もうちょい
後です、うん、で、あとは何ですかね、うん、
でその時代とやっぱり
柔道参加もありましたね。
その時代とやっぱりリンクしてます。その時代とやっぱり影響あ受けてます。
あ、全然違います。レオは
ウルトラマンのそのスポコンシリーズっ
ていうのは、レオはもうあれ1975年とか6年でしょ。だからそれはもうあのどちらかというとブルースリーです。はい、で、まあまあだからそういうなんかね背景があるんですけどね、ということで、まあともかく團次郎さん、お亡くなりになったということで本当にご冥福をお祈りしたいと思いますね。
未だによくわかんない誰だから。
ウルトラマンの映画ってこんな
の、ね、これ歌うまいですからね。だから主題歌も歌ってるんですよ、
はい、あれウルトラあれあなたの歌なんですか。
そうですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ、これ自分で歌ってますからね。
うわ、
別な共作で他のレコード会社だとかで、
はい、
西田敏行さんのバージョンとかがあります。
ほう、
ということで続いては、京都府宇治市からいただきました47歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
なんか心配ですね、
うん、
NHK は、庵野秀明監督の新作映画新仮面ライダーの制作現場に2年間密着したドキュメント新仮面ライダーヒーローアクション挑戦の舞台裏を放送すると発表しました。そういえばエヴァの時も長期取材ドキュメンタリーが NHK で放送されていたような、何か匂いますな。 ということでよろしいですか。利権の匂いがするんですかね。どうですか、新仮面ライダー、見ましたよ今日私。ほやほやですよ、見てきましたから。
ああ、すごい楽しそうな顔しますね。
もう 4DX で見てきました。違う、ドルビーなんとかで見てきました。
おいくら万円かかったんですか。
2,400円。
ああ、もう皆さんのお気分の OK です。
違います。違うんです
か。違います。
違
うんですか。
U-NEXT のポイントで見てきましたから1円も払ってません。
U-NEXT のポイント見れるんですか。
U-NEXT のポイントが効く、あの映画館。
ほお。
なので、見てきましたけどね。はい、まあ。まあまあ、あの、まあ、
まあまあでしょうね。で次は何なんですか。
なんか微妙ですね、反応が。
あの ちなみに今からあのあれですよ、うん、あのネタバレ入りますから、今から見ようっていう人はあのこの枠飛ばしてくださいもう。今からあの普通にネタバレしてきますから、
はい、
あの本郷猛最後消えちゃいます。
はあ、どうしたんですか。
本郷猛が泡となって消えちゃいますよ。
めっちゃネタバレばらし。
もうあのあれですよ、もう基本エヴァですから。AT フィールドがこう溶けてみんながブジャーって溶けちゃうのとあんま変わんないです。怪人もみんな泡になってシュワーって消えちゃうんですよ。これで何だっけ、あの浜野みなみちゃんでしたっけね、
はいはいはい、
あのね、あの姉ちゃんが、
はい、
まあ、あの子も、まあ、ショッカーから作られたお姉ちゃんなんですよ。であの子も
ショッカーから作られてるんですか。
ショッカーが、まあ、ショッカー人が作ってるんですけど、でまあ、そっからあのAI を使ったロボットがこう出てくるんですよ、
はい、
でこれがロボット刑事 K です。
ほう、
あの石ノ森章太郎がやったあの刑事がロボットのやつです。あのちゃんと赤いあのジャケット着て、ロボット刑事の時はハンチングかぶってましたけど、あの今回かぶってませんけど、それが出てきたりこうで、まあ、結構だからその伏線張ってあるのがいっぱいあるんですよ。だからこうあの特撮が好きな人はもうそそるような風にはなってんですけど、ただね、やっぱね、そのあのなんかあの小難しい話が、
あ、いや、てか何でもそうですけど、映画ってやっぱり短いんで、そのなんか一気にその、まあ、ウルトラマンもそうですし仮面ライダーもそうですけど、あのそういう、まあ、1時間2時間で詰め込もうっていう方が無理なんですよね。そもそも
まあまあで、ともかくあの本郷猛がいてですよ、
はい、
それでそこにその一文字隼人が出てきてですよ、はい、1号ライダーと2号ライダー、で最終的には0号ライダーと戦うんですけど、でまあまあで途中いろいろ怪人が出てくるわけですけど、怪人もまたちょっと今までの怪人とはテイストをことにしてるわけですけど、はい、長澤まさみちゃんがこうですね、あのサソリの怪人をやってましたね。なかなか露出がこう ありましてこうセクシーな感じになってますよ。ただサソリ怪人は政府の自衛隊によって殺されちゃう、キャーって言って死にますからね。それで結局やっぱりシン・ゴジラとかシン・ウルトラマンともなんかつながってんですよ全部。だから竹野内豊がもう3作品全部出てるでしょ。で斎藤工が今度また出てるわけですよ。でこのは浜野みなみちゃんの後ろ側にいるわけですよ、その背後に操るやつとして政府側の。
あ、そう、だからもう新シリーズが終わったら最後全部集結するんですかね。ゴジラとかウルトラマンとか仮面ライダーとか、最後
巨大なゴジラとウルトラマンと仮面ライダーが一緒に戦うという、昔
ありますね、
ウルトラマンと仮面ライダーが一緒に戦うという夢の企画があったことなんですけど、
なんか仮面ライダーが
巨大化するというですね、ありえない、はい、ありえない作品があったんですけど、それでやった方がまだ面白かったんじゃないかっていう。でまあともかくなんかねあれですよ、本郷猛は、
はい、
あの仮面の中に入っていっちゃうんです。
ほう
データがまるであの栃郎がですねアルカディア号の魂になったからのようにですね、仮面の中入っちゃって、そのだから一文字隼人が使ってた仮面は壊れちゃうんですよ。
ほう
で本郷猛の仮面を修理して一文字隼人に渡すんですよ、
うん、
竹野内豊と斎藤工が、
はい、
でその時にもうすごいネタバレしてるんですけどね、今嬉しくてしょうがないんですけど、その時にその一文字隼人が名前を名乗らないようなやつとは一緒に組めないなみたいなことを言うんです。じゃあ名乗ろうっつって、で竹野内豊が名乗るんですよ。立花という、私は立花だなと、
はあ、
でこちらにいる斎藤工は 滝だっつって、おーってなるわけですよ、それが。
立花、
立花東兵衛と滝ですよ、
ね。わかんないですね、もう立花さんもなんかブレードのあれしか思いつかないですね。
あ、そうですか。
ね、立花さん。
おやすさんですよ、ね、おやすさん。だからまあ、で、最後のエンドロールのところで、
はい、
シモン・マサトの歌がかかるわけですよ。レッツゴーライダーキックが。で3曲でメドレーで流れるんですけど、まあ、だったらもうちょっとあの旧作のまんまのテイストでやっていくんだよなっていう。
短すぎるんです。だからあのほんまにウルトラマンもね、あとねプラスアルファね、あの1時間ぐらいしてみればね面白かった、そのもっとなると思うんですよ。その何なんですかね、あのギュッてしすぎてるんですよ。そのアニメであのサイコパスっていうアニメあるんですけど、あの映画はですね実は3部作がありまして、あの1個のことを 3分割して1時間ずつやるっていう方法があって、その方法であれば、
あまあね、あのそのいわゆるあの VFX だとかは、はい、さ、やっぱさすがにいいわけですよ。やっぱその、 あのサイクロン号とライダーが変身していく様とかは、
はい、
なるほどと、
ほうほう、
かっこいいなという、サイクロン号いいねっていうになるわけですけど、
はい、
まあ、残念なのはかつての昭和の仮面ライダーの時は、
はい、
あのオートバイの協力は鈴木だったんですけど、今回ホンダに取ってから
いいじゃないですか、
ホンダかと思って、
かっこいいじゃないですか、
鈴木のまんまでやってほしかったんですけどね。昔は多分あれ鈴木のね、ハスラーとかも使ってたと思うんですよ。ハスラーってあの木田さんが乗ってるハスラーは4輪ですけど、昔鈴木のハスラーって2輪だったんですよ。
へ、
でそれをね、見たかったですけどね。でも結構まあ大物がいっぱい出てて、
はい、
声だとかいろいろやってますから、
はい、
やっぱそれなりの、エンターテインメント作品にはなっているということじゃないでしょうかね。まあ、怪人、あと戦闘員がなんかね哀れで、戦闘員弱いんですよ今回。戦闘員次もう一発もうライダーパンチで、
はい、
ライダーパンチでもう内臓破裂で血ドバです。もう顔潰されて、バンバン潰していって、もう血のりすごいですよ今回。血ドバ。もう流血の惨事ですよ。
CG とかじゃないですか。
いや CG とか、まあまあ割と、まあそので、何その0号対1号、
はい、
2号のところでも、もう0号が強すぎて、
はい、
それでもう仮面ライダー仮面の中から血入ってますから、ね。し吐きまくりという、すごいです。なかなかなスプラッター巨編になっているというですね、はい、まあそういうことでございまして、で、まあもういいな、芯がつくのは。
いいんですか、とか言いながら見に行くんじゃないですか。
いやいや、てかもういらないなと思って。だって今あれだぜ、あのなんてキリンかなんかが缶中杯まで出したでしょ。なんか新レモンサワーかなんか出したでしょ。
何でも新つければいいってい
う。そうですね。そうだから新エノキクラブみたいなのありますけどもね。
もう一回新エヴァンゲリオンしますか。
もういらないな。もうなんか新をつければいいという風潮はちょっとそろそろね。
月デレだってやってるじゃないですか。
そうですね。
いや、おじはパロディーですから。パロディーがいいんですよ。
ただのね、暴露番組になってますけどね。
うん、
新月は。ただの暴露番組になってますけど。
何を暴露したかな、俺は。何も暴露したことはないと思う。
そうですか。
あくまで、ね、個人的な意見を述べさせてもら
う。だからよくツイッターで酔っ払いかどうのこうの書いてます。自分シラフですからね、でもね。うん、
お茶飲んでるだけ、
ね、この間のやつはそうだよな。
全部シラフですからね。酒なんて飲まないですからね。
一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してみましょう。どうすんだっけ。これだった。
どうすんだっけって
操作が、いつもと違うんでね。
はい、
ということで一旦 CM です。
何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、十五様。
どこなめてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前は放っとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルにも公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
世界のファッション、タマキン。
大相撲ダイジェスト。それでは結びの一番です。土俵上制限時間いっぱいです。左から狩高山、西から千代石。立ち合い立ちました。狩高山が突っ張っています。狩高山が突き立てる。千代石下がらない。千代石下からあてがっている。狩高山が中に入りました。狩高山がもろ差し。狩高山がもろ差しになりました。千代石が左を巻き替えた。左を巻き替えて残した。左四つになった。狩高山が攻める。上手は狩高山。千代石は上手が引けません。千代石はこれ右を巻き替えたいところ。狩高山の寄りをこらえています。千代石左四つ攻め込んでいるのは狩高山。両者の動きが止まって館内から拍手が起こります。狩高山が寄る。狩高山が寄る。狩高山が寄り切りました。狩高山の勝ち。千代石は残すところ、こらえるところで精一杯。攻めに転じることはできませんでした。狩高山の勝ちです。これで優勝にさらに近づいた狩高山、まさしく横綱相撲を見せつけてくれました。
それではここで明日の幕の内の取り組みをご紹介してまいりましょう。新入幕同士、モンゴル出身サネノツユ対エストニア出身バルトリンから始まります。で続いてフグリリュウに玉金桜、松葉崩しに中出し山、カウパー嵐に静止会、マグワイにボボの山、リンキンにエイズイワ、そして角番がかかった注目の一番、インカクに千代インシン、結びが狩高山に梅毒山と組まれています。明日の幕の内の取り組みをご紹介しました。大相撲ダイジェスト。それではまた明晩。
世界のファッション、タマキン。